今週末は準備してまいりましたチャペルコンサートをここで開催をいたします。私がこのコンサートによる伝道というものに目が開かれましたのは、私の前任地の富山の教会でのことでありました。2002年にですね、今から11年前になりますが、市街地再開発事業に伴って教会堂の移転新築をいたしました。その時に礼拝堂を倍の広さにいたしましたので、何かこの新しい試みをしようという機運になりですね、そこでコンサートによる伝道、音楽による伝道というものを提案したわけであります。で、コンサートを開いて、伝道コンサートを行うということでありますが、もちろんその場合は お招きするミュージシャンはクリスチャンでなければ伝道になりません。ですからクリスチャンのミュージシャンをお招きして、じゃあ誰をお呼びしようかということで、私が当時ですね、人づてに聞いておりました森ゆりさんをお招きしたらどうかということで、そういうことになったわけです。当時日本キリスト教団の教会で森ゆりさんをお招きしてコンサートを行うって教会はほとんどなかったんですけども、私はいろいろなことを聞いてですね、ぜひそのコンサートをしようということで、いたしました。そういたしますと、この、その時は入場整理券を事前に配布したわけですが、今までこの伝道集会とかですね、伝道講演会というようなものをいたしましても、教会に初めておいでになる、いわゆる信頼会社という方は、2、3名から多くても1、8名という、10名を超えるということはまずなかったわけですが、そのコンサートをいたしましたところ、新しく教会に初めて来られたという方が100名を超えてですね、そしてこの森ゆりさんの歌と、この歌もですね、文部省、元歌のお姉さんらしく文部省唱歌の童謡からですね、またこのゴスペルソングまで幅広く、またこの神様を明かしする、そういうトークを交えながら、素晴らしいコンサートになりまして、本当に感謝をした次第であります。そして、そのコンサートに初めて来られた方の中から結果的に 4名の人が洗礼を受けました。そのうちの3名はご家族でありました。最初にこのお母さんと小学生のお嬢さんの2人が洗礼を受けられました。そして次にお父さんも洗礼を受けるに至ったわけであります。そしてもう一人はこのサラリーマンの男性でありました。でこの方もそれに続いて洗礼を、教会に通って洗礼を受けられたわけですが、なぜこの教会に通って洗礼を受けられるようになったかと、かということをお聞きしたらですね、その森内さんのコンサートで初めて教会にこう来られたわけですが、それまでですね、ですからキリスト教というのは全くこうほとんど分からなかったわけですが、毎晩この悪い夢にうなされていたんだそうです。ところがそのコンサートに出たらですね、来てみたらその日からぱったりとそういう夢を見なくなった。それでこの驚いてですね、喜んで礼拝に通うようになり、そしてこの洗礼を受けるに至られたのであります。そういうことがありましてですね、私はこの音楽伝道、コンサート伝道、クリスチャンミュージシャンによる音楽伝道というものを祈りを持って、続けてきたということがありました。今回私たちの教会ですね、この事前に入場整理券を作りませんでしたので、一体何人の方がお見えになるのかも全く分かりません。もしかしたらガラガラになるかもしれませんし、あるいは入りきれないぐらいの方々が来場されるかもしれません。いずれにいたしましても、お祈ってですね、 本当にそのコンサートが救いのために用いられるように祈りたいと思います。さて今日の聖書の箇所でありますけれども、イエス様のお話の続きでありますが、まず最初にちょうどその時という言葉から始まっています。ちょうどその時というのは今までのイエス様のお話をしている時ということですね。で前回はこの何が言われていたかといいますと、今がイエス様を今の時という、この今がイエス様を信じる時であるということ、そしてそれによって神様と和解しなさいという勧めが語られていたわけであります。で今日のところでありますが、ちょうどその時何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げたというふうにこうことから始まっているわけであります。でこのピラトっていうのは誰かというとですね、このイエス様を十字架刑につけたそのローマ帝国のユダヤ総督ですね、だから現地の長官ですね、ローマ帝国の皇帝の代理であります、現地の最高責任者ですね、そのピラト、ポンティオ・ピラトであります。この総督であるポンティオ・ピラトがガリレア人の血を彼らの生贄に混ぜた、これは何を言ってるかと言いますと、生贄っていうのは旧約聖書ではですね、礼拝というのはエルサレムの神殿でなすのが正式な礼拝でありました。その時に羊ですとか、あるいはこの牛ですとか、いわゆる清い動物というのを生贄として祭壇で焼いて捧げるんですね。これが生贄です。ですからそこにガリラヤ人の血を混ぜたっていうのはですね、なんか非常にこうグロテスクな感じがしますけれども、おそらくですね、このローマ帝国に反抗する反政府運動ですね、そういうことをしていたガリラヤ人の人がですね、ちょうどエルサレムの神殿で神様を礼拝しようとした時に、総督ピラトが命令を出して、そのガリラヤ人はその場でローマ兵によって殺されたと、そういうことを言っているのではないかというふうにこう思われます。でそのことについてイエス様はお答えになったわけですね。そういう知らせをイエス様に告げた人がいたわけです。こういうニュースがありましたということで あります。そうするとこのイエス様はですね、こういうふうにお答えになったというわけであります。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると、こういうふうにこうおっしゃっているわけであります。で続けてですね、先ほど読んでいただいた通りでありますが、4節5節を続けておっしゃっているわけです。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。こういうふうにこう続いておっしゃったわけであります。でこの後半のですね、シロアムの塔が倒れて、これ何を言ってるかっていうことですが、エルサレムの町の中にシロアムの池という、池があるんですね。で、これは具体的にどういうことを指しているのか研究者でもよくわからないんだそうですが、おそらくそのシロアムの池のところに塔が立っていて、ですからシロアムの塔と言ったんだろう。でそれが、地震で倒れたのか何で倒れたのか分かりませんが、倒れて18人の人が下敷きになって死んでしまったと、そういう出来事のことを言ってるだろうとこう思われるわけですね。ですから総督であるポンテオ・ピラトによって、反政府運動をしていたガリラ人の人たちが殺された。またシロアムの塔が倒れて18人の人が下敷きとなって死んでしまったということ についてイエス様がおっしゃっておられるわけです。で、多くの人々はですね、この亡くなった人たちは、まあ、この災難にあったわけですね。まあ、反政府運動といいますが、ユダヤ人はもうほとんど皆ローマ帝国に反感を抱いていたわけですから、特にこの人たちがってはだけじゃないわけです。ですから、それらで死んだ人たちは、災難に遭った人たちは、何かこの罪深いんだと、他の自分たち世に比べてですね、罪深いんだと。で、その罪深いことのゆえに、その災難に遭遇したんだと。こういうふうに多くの人たちは考えていたようなんですね。で、こういう考え方を一般に因果応報というのではないかと思います。因果応報ですね、あるいは罰が当たったというのではないかと思います。ですから、このニュースですね、いずれも多くの人たちは、あの人たちは特にこの罪深かった、あるいは何か悪いことしたからそういう災難にあったんだと、まあ、そういうふうにこの考えていた、因果応報あるいは罰が当たったと考えていたのでしょう。ですからイエス様はこのようにおっしゃったということになるわけですが、まあ、そのようにこの因果応報あるいは罰が当たったというのはですね、何もこの当時のユダヤ人だけがそう考えるんじゃないと思うんですね。今日の日本人の多くの人もそういうことを考えるんではないかというふうに思いますね。例えば悪い病気にかかるとですね、いろんなこの宗教の人が近づいてきたなんて話はよく聞くわけであります。それは先祖のたたりであるとかですね、その因縁を断ち切るにはこの祈祷をしなければ祈祷して差し上げましょうとかですね、あるいはそれは家の方角が悪いんだと、だからこのお祓いをしてあげましょうとかですね、あるいはこの水子がの霊がたたってるんだと、だから水子供養が必要であるとかですね、まあ、そのようにこのまあ、いろんなことが現実にこの今の日本にもあるわけですね。そういうことが実際にあるわけです。ですから因果応報あるいは罰が当たったんだと、そういう災難に遭った人はですね、そのように考える仕方はもう昔も今もあるわけであります。いや、私はそんなことを信じませんという人もですね、いざ自分がこの悪い病気にかかったり、あるいは災難が続いたりして、そういう時に、いや、あなたね、この家の方角はそれ悪いんですよって言われたら、なんかそんな気がしてくるというのが人間であるわけです。まあ、そういうところは、ですからイエス様の時代も今もあるわけです。で、それに対してイエス様はじゃあ何だとおっしゃったかっていうと、決してそうではないと。この2つのケースについて、いずれもそういう因果応報あるいは罰が当たったということではない、決してそうではないとこうおっしゃっておられるわけであります。で、こう注意しなくてはいけないのはですね、イエス様はここで決してですね、そういう因果応報的な考え方がバカバカしいからそうじゃないんだと言っておられるのではないということであります。そんなことは非科学的だからそうじゃないんだと言っておられるのではありません。というのはですね、実は旧約聖書の中にもそういうことはたくさん出てくるからです。例えばですね、創世記の19章、ソドムとゴマラの町が神様の罰によって滅びたという有名な出来事がありますね。これはなぜソドムの町は天から火が降ってきて滅びたんでしょうか。それはソドムの町が悪いことばかりしているからでありましたですね。ですから神様の罰が加えられて滅びたということがちゃんと書いてあるわけです。それから申命記の28章ですね、ここではモーセがイスラエルの民を前にして 最後の説教をするわけですけれども、その時に言っているのはですね、神様に聞き従わないと呪いが望むということをはっきり言っています。つまりこの疫病であったりですね、あるいは農作物が干ばつによって不作となるなどの、そういう呪いが望むよとこうモーセは言っているわけですね。神様に聞き従わないとですね。また歴代志下の26章ですけれども、ここでは時のユダのウジヤ王がですね、王様ですね、ウジヤ王が神殿の聖女に入って、香を焚こうとしたわけですね。でこの神殿の聖女っていうのは、祈祷会に出ておられる方はよくご存知のように、祭司しか入ることはできなかった。ところがウジヤ王は高慢になって、自分が祭司以外入ってはならない神殿の聖女の中に入って、入ったわけですね。そういたしますと、この額に雷病、まあ、現在の聖書では重い皮膚病と訳されていますが、この雷病が発生したということがこう書かれています。この神様の罰なんですね。ですから旧約聖書にもそういうふうに罪の上に罰が加えられる、まあ、いわゆる罰が当たるということはたくさん出てくるんです。ですからイエス様が決してそうではない、いや因果応報ではない、罰が当たったんじゃない、このピラトに殺された人々、シュラームの塔が倒れて下敷きになって死んだ人々は、そういう災難は神の罰が当たったんじゃない、因果応報ではないと言ったの、おっしゃったのは、決してですね、そんなことありえないよ、バカバカしいからそうじゃないんだよという意味でおっしゃったのではないということであります。いやそういうことは現実にあるんですけれども、けれどもイエス様はですね、イエス様は決してそうではないとおっしゃったという、ここが大切なことであろうかと思います。つまりイエス様が来られたことによって、イエス様が来られたことによって、そういう罰が当たるとか因果応報の報いだというような、そういうことはなくなったんだということである。それまではあったんですけれども、ここからなくなった、イエス様が来られたことによってですね、そういうことであろうかと、あるわけであります。でそれはじゃあなぜイエス様が来られたことによってすでに呪いというのはなくなり、また罰が当たったというようなことはなくなり、因果応報ということはなくなったのかといえば、それはただ一つであります。それはイエス様が私たちの代わりに呪いを身に受けてくださって十字架にかかられたから、この一つであります。でこれはイエス様が十字架にかかられる前ではないかとこうおっしゃる方もいるかと思うんですが、そのことがすでにもう先取りしてですね、十字架のその恵みが先取りしてここに現れているわけであります。つまりイエス様を前にしたときに、すでに因果応報の連鎖は断ち切られ、神の罰が加わるということがなくなり、呪いというものはなくなったということであります。それはイエス様が十字架にかかって、本来私たちが受けるべき罰、神の罰ですね、報い、それから呪い、こういうものをイエス様が全部代わりに十字架でかかって負ってくださった、だからだということになる、そのことが今日予言的に言われているわけであります。で皆さんよくご存知と思うんですが、ヨハネによる福音書の9章にですね、有名な出来事が出てまいります。それは生まれつき目の見えなかったその盲人の方の癒しという出来事であります。イエス様と弟子たちが歩いていて、生まれつき目の見えないその盲人に出会ったわけですね。そうすると弟子たちがイエス様に申し上げました。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか、とこういうふうに弟子はイエス様に尋ねました。この人が目が見えないのは本人が何か悪いことしたから目が見えなくなったんですか、 あるいは両親がのこの罪がですね、因果応報として報いてこの人の目が見えなくなって生まれてきたんでしょうか、あるいは先祖の呪いでしょうか、とこういう考え方は広く一般にあったということですね。弟子たちさえもそう思っていた。この人が目が見えないのはそうなんでしょうか、誰が罪を犯したからですか、とこうイエス様に尋ねたわけですね。そういたしますとイエス様がおっしゃいました。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の業がこの人に現れるためである、とこういうふうにおっしゃっているわけであります。いや、そうではない。今日と一緒ですね。決してそうではない。神の業がこの人に現れるためだと、神様の素晴らしい業がこの人に現れるために、そのためにこの人は目が見えない、それだけだ。むしろ神様の素晴らしい祝福がですね、現れるんだと、こういうことをおっしゃっているわけです。そしてこの人の目を見えるようになさったわけですね。このことはイエス様によって因果応報の世界から私たちが解放されているということに、そのことを証しするために書かれているのに他なりません。それは繰り返しですが、ただイエス様が十字架にかかって私たちに受けるべき神の罰、私たちが受けるべき悪の報い、私たちが受けるべき呪いを私たち代わってイエス様が受けてくださったということに他ならないのであります。さて、そのように聞いてですね、私たちはしかし喜んでばかりはいられない言葉が続いているわけであります。それはこのガリラヤ人の件に関しても、またこの白亜麻の塔が倒れて亡くなった18人のことにつきましても、両方ともですね、続けてこうおっしゃっているわけです。同じ言葉をおっしゃっています。言っておくが決してそうではないの次ですね。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びると、皆同じように滅びる、悔い改めなければと、皆同じように滅びる。確かに、まあその亡くなり方は人それぞれ違うんですけども、私たちも確実に死ぬわけですね。確実に死ぬわけです。で、この滅びるとイエス様はおっしゃってますが、この滅びるという言葉はですね、この原文のギリシャ語では亡くなるっていう意味なんですね。またこのあるいは消滅するっていう意味なんですね。ですからこれは私たちもいずれこの世から消えてなくなるわけです。それは早いか遅いかだけの違いであって、あるいは何か事件や事故によって亡くなったかどうかの違いだけであって、いずれも私たちは滅びる、この世から消えてなくなることは、これは確かなことです。事実であります。ですからイエス様が皆同じように滅びる、これは確かに事実でありますけれども、これは何かイエス様が脅して言っておられるので、まあ事実を言っておられるわけですが、しかしじゃあ救いがないかといえばですね、言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるとおっしゃっておられるわけであります。つまりこれは裏を返せば、悔い改めなさいと、そうすれば救われるんだという、悔い改めへの招きの言葉であるわけです。悔い改める、悔い改めるというのは、これもですね、この世の中では一般にはですね、反省するっていうような意味で使われると思うんですね。もちろん間違ってはいないんですが、全く不十分なんですね。聖書でいう悔い改めるっていうのは、単に反省する、あ、すいませんでしたっていうことではないんですね。聖書でいう悔い改めっていうのは、心を変える、あるいは考えを変えるという、 こういう意味であります。私たちはこう反省してもすいませんと言っても、相変わらず罪人の自分がいるんですから、何面でも同じことを繰り返すだけになってしまうわけですね。しかしこの聖書でいう悔い改めるっていうのは、心を変える、あるいは考えを変える、あるいはもっと言うとですね、人生における考え方の根本を変えるという、これがこの子で言われている悔い改めという言葉の意味なんですね。そしてじゃあどうやって考えを根本的に変えられるんでしょうかということになるわけですが、もう一つこの悔い改めという言葉の聖書の意味はですね、立ち返る、変える、立ち返るというこういう意味があるわけであります。どこへ立ち返るのか、どこへ変えるのか、それは神様のところに変えるという意味であります。神様のところに、今まで自分は神様を信じずですね、あるいは一応信じているんだけれども、神様の言葉を聞かずですね、自分の思うようにこうしてきたけれども、神様のところに立ち返る、そういう心を変えて向きを変えるわけですね、人生の。そして神様のところに立ち返る、そういう意味がこの言葉であります。さあ立ち返ったところで、神様はこんな私を受け入れてくださるんだろうかとこう心配になるわけですが、それは受け入れてくださるわけであります。それはなぜかといえば、これをおっしゃったのはイエス様であるということであります。イエス様が自ら十字架にかかって神様に対して償わなければならないその罪の報酬をですね、イエス様がご自分の命を支払ってくださった。だから私たちは神様によって罪許されてですね、受け入れていただくことができるようになった。だから立ち返ることができるのだということであります。本当に素晴らしいことだと思うんですね。私たちはイエス様によってもう因果応報、あるいは呪いの世界から全く解放されたわけであります。そしてそれはイエス様が呪いと罰を引き受けて、私の代わりに引き受けてくださったからであります。そのイエス様を信じることによって私たちは神のもとに立ち返ることができる。イエス様と一緒にこれからですね、毎日イエス様にすがりつつ、イエス様が一緒に歩んで行ってくださる、このようなことになったわけであります。それが根本的に変わるという、イエス様と一緒に歩む、このことへと招かれています。感謝をいたします。お祈りいたします。父なる神様、私たちは本来呪われるべき、また罰を受けなければならない、そういうものであります。けれどもイエス様はそのようなものをすべて十字架につけてくださいました。私たちは呪われていません。私たちは祝福されている、このことを心から感謝いたします。どうぞしよう、そのイエス様が聖霊によって私たちと共に歩んでくださるというのですから、どうぞ私たちも日々主の名を呼んで共に歩み、あなたのその素晴らしい恵みに預かるものとならしめてください。私たちが倒れたときは起こしてください。私たちが困ったときは助けてください。また兄弟姉妹たちが祈ったときはどうぞ豊かにそれに応えてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。